Spinner。
味な副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第32回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。はい、早速今回のテーマいきましょうか。今回のテーマは、死んだら棺桶に入れてほしいくらい好きなケーキの話前編です。はい、タイトル長っていうね。今日はケーキ会です。秋深し外寒し紅茶うましとなれば、もうケーキの季節ですから、もう冬眠に備えてね、備えなくても、糖分乳脂肪分ゴリゴリに摂取していきたいと思っているケーキ界なわけなんですが、今日はケーキを食べケーキを語るにあたり心強いゲストをお呼びしております。パティスリー界のケミオことパティシエの鶴見隆さんです。
ごきげんよう。
ごきげんよう、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
鶴見くんね、まあちょっとケミオの部分はスルーしていいですか？
はい、
はい私の大好きな鶴見くんなんですが、鶴見くんはですね、これまでカフェリゼッタなど、はい、様々なカフェや甘いお店をプロデュースされまして、レシピ本も出されるなど多彩な活躍をされているパティシエさんなんですが、この数年はね、熊本にお住まいで、おられたんですが、今年の秋東京にご帰還されたということで、
はい、帰ってまいりました。
お帰りだよ。
ただいま熊本に4年ぐらい住んでたんですけれども、
ね、
やっぱりね、ちょっと4年、地方に住むだけですごくおのぼり感があるというか、六本木、
J-WAVE のビル風に吹かれて、
はい、はしゃいでおります
よろしくお願いします
よろしくお願いします。
鶴見くんのいる東京嬉しいです。
ございます。
というわけで今日はね、このスタジオにお互いの好きなケーキ、もうそれこそ自分が死んだら棺桶に入れてよっていうくらい愛してどんな基準って感じなんだけどケーキを3個ずつ持ち寄りましたので、はい、それぞれね、せーので1個ずつ出し合って、はい、ケーキじゃんけんをしながら
なるほど、
はい、なぜこのケーキが好きか、どういうところが好きなのかということをしつこくねちこく語り合っていきたいなと思います。
はい、
じゃあまず第1回戦いきましょうか。
すごいよ、
ではケーキさんに入っていただき、あー出てきました、なんかドーム型のドーム型のクロッシュみたいなね。
本当にスタッフの方ありがとうございます。
パカッて開けて今ね、目隠しされてるの、ケーキがさ、
はい、
なんかボールで、
あのフレンチレストランに行った時のね、
そう、
このステンレスボールのようなものに、シルバーボールか、
クラッシュクロッシュっていうのかな、あれね、はい、あれみたいな感じで、ドームに包まれて見えないようになっておりますけれども、じゃあケーキじゃんけんなので、はい、せーので蓋開けよう。
はい、
うん、そうしよう。じゃあいきますよ、
はい、
死んだら棺桶に入れてほしいケーキ、最初の一つ目はせーの、
パカ
ー、うわー、
これは
なんと鶴見くん持ってきてくれたケーキなんでしょう。
はい、ルコントの、スーリー。
出たよ、このね、ネズミのケーキね。
ネズミが横たわっております。
平野が持ってきたケーキはですね、はい、パリセベイユのムッシュアルノーです、
はい、ムッシュアルノー
です、ね、はい、名店、
名店ですね。これはですね、実はちょっと予想していました。
やはり
来るんじゃないかなって、
さっきこう第一弾、はい、もちろんなんですけれども、じゃあどっちから食べていく、
どっちからでしょうね。順番的にはスーリーの方が、
そうだね、
はい、あの味の要素が少ないかなと思います。
じゃあスーリーからいきましょう、
はい、スーリーいきましょう、
はい、
いただいてみましょう。
いただきます。
顔が、顔と目が合ってしまいますね。
かわいい、目が合ってるよ。
いただきます。
顔からいくか、
うん
うん、いただきや、 うーん甘いのよね。
甘いです。フランス菓子は甘いんです。あ、ね、大森幸子先生、あのお菓子研究家の大森幸子先生もおっしゃってましたが、うん、まあ、フランス菓子は甘いんですよね。やっぱりこの富の象徴というか、
砂糖はね権力ですからね。
あのスーリーご存じない方にですね、なんとなくあの形状と構成を説明したいなと思うんですが、うん、ネズミの形をしたエクレアっていう感じです、うん、でエクレアって大体、まあ、コーヒー味かチョコレート味なんですけど、うんうんうん、これはもう真っ白なで中にプレーンなカスタードクリームが入っているエクレアで、チョコレートであのネズミの顔と尻尾が描かれているんですけれども、これなんで缶桶に入れたいかというと、
はい、
可愛いからなんです。
大事、
はい、
寂しくないね。
寂しくないんです、うん、めっちゃ可愛いなと思って、であとエクレアは好きなんですけど、うん、コーヒーの気分でも、うん、チョコレートの気分でもない時っていうのがかなりありまして、
わかる、どうしたらいいかわからないもん、何に合わせたらいいかとかね。
そうなんです、うん、でその時にスーリーなんです、まあ、超なんていうのかな、味がベーシックっていうか、
本当味の数少ないよね。
そうで、なんかこういうものをたまに食べると安心する。
わ、
うん、
かる、うん、私後でその味の数の話したいの、すごい。
味の数の話しましょう。
私もね後でね、うん、味の数めっちゃ少ないやつ出てくるから、うん、ちょっとその時にぜひ味の数少ない話。ルコントはあれだよね、だってもう一つさ名品といえばさ、はい、スワンじゃない。
スワンですね。
スワン州、
もう州菓子のお店というか、
王様というかね、うん、
スワンは生クリーム、
ね、うん、そうなんだよね、うん、中が全部生クリームでさ、うん、こんなに生クリーム食べられるわけないじゃないって思ったらさ気づいたらないんだよね。丸飲みしちゃうんだよね。なんでなんだろうね。
そうで、あのやっぱりスワンはこの乾いた、うん、背中のこの羽の部分の乾いた臭で、うん、あの水分をたっぷり含んだクリーム、空気のような軽いクリームをこう食べていくっていう楽しみがありますけど、うん、このスーリーは逆にこのカスタードと馴染んだ、うん、あの食感というかですね、このスーッと歯に入っていくテクスチャーっていうのがすごく快楽を覚えますよね。ここに
快楽、ちょっと快楽つなぎで私のも紹介したんですけど、もう一口食べていいですか。すいません、ちょっとごめんなさい。
このスーリーもあの先細りになっているちょっと水滴型 の、 あの形なんですけども、あのたい焼きと一緒で先っぽにはあんまりクリームが詰まらないんですよね。でそういう乾いたカサッとした食感と、このお尻の方に向かうにつれてクリームの比率が多くなっていって、あのしっとりじっとりとした、
なるほどね、
そう食べ進むこと
ちょっとだんだん辛くなってくるやつだね、
うん、そうなんですよ。
私逆で食べたいタイプ
が、お尻から食べた方がいい
タイプですね。お尻から食べた方がいいかもしれないね、うんうん、後腐れなく食べ終えるためにはね、はい、あのショートケーキを背中から食べるタイプの平野はね、うん、
まさにその通りですね。
美味しい、はい、喉が焼けそうなくらい甘いわ。最高です。
うん、なんかまあこういうものを、うんうん、まあ、今回ねあの収録なのでお水なんですけれども、うんうん、あの濃いコーヒーとか、うん、あのまあ、強めに入れた紅茶とかと一緒に飲むと、うん、この甘さによって花開くあの飲み物の香りっていうのがあって、
そこにぶつけていくんだね。
ぶつけていく、うん、でやっぱりこの花開いていく味っていうのが、うん、なんて言うんでしょうね、このね、あの食べ物の醍醐味というか。
そうだよね、うん、本当に食べ合わせるさ、うん、飲み合わせるもので全く変わってくるもんね。
変わってきますよね、うん、
ちょっとすでに脱線しかけてすいません、はい、ちょっと私の方行きますね、
う
ん、
行きましょう、
はい、パリセベイユのムッシュアルノーさんです。
わー、すごいね、
最高だよね。ですね、ご説明しますと、パリセベイユは、自由が丘にある、うん、免停と言われ名高い、パティスリーなんですけれども、うん、はい、ムッシュアルノーさんはですね、下からですね、はい、ヘーゼルナッツダコアス、うん、ヘーゼルナッツフィアンティーヌ、はい、ミルクの板チョコダブル、うん、オレンジ風味のチョコレートガナッシュ、オレンジピール、 S 字のビターチョコの飾りっていう感じなんですけれども、うん、
なるほど、
ちょっと食べてみようかな。
もう建築のようですよね。
そうなのよ、その話つなげたいけど一回食べるね。
食べごめんね、ちょっと先走ってしまいました。
いや
ー、わ
ー、 もう鼻の大きさが2倍になっちゃう。うわ、
おいしい、
本当においしいね。
うーん、
鼻は2倍になり目は2分の1になる。
ブサイクですね。
ブサイクですね。
まあでもそういう顔になりますよね。この鼻から抜けるこのチョコレートとオレンジの香りが、
とヘーゼルナッツの香りがね、
洪水のようですね。
最高だよね。もうね、これあのちょっと語らせていただくと、もう一口噛みつくとね、このパリパリザクザクジュクジュクドワーンみたいな感じで、このビルの建て壊しくらいのインパクト食感なわけですよ。
ゴジラ。
そうなの、もう本当にケーキからしたら我はゴジラなわけで、私ゴジラみたいっていう表現多分ね、味のコーンで使ったことあるんだけども、これ最初に思ったのはこれ食べてる時で。
なるほど。
もう本当この重曹をねガシャンって壊す時にね、もうゴジラの気持ちだし、もう美味というより快楽の追求。
そうですね。
そうなのよ、
人間の破壊衝動をね癒してくれるというか。
そうなの、でもさ、破壊された後のさ、そのヘーゼルナッツとチョコとオレンジがさ、組み合わさった時のさ、ゴスペラーズみたいなさ、
すごいね、マリアージュがありますね。
ほんとシンフォニーなんだよね、なんか奏でちゃってんの。
すごい、ほんとに美味しいね。
そう、最高のビル。
私なんかその、歩み寄ってくれてる感じもありますよね、味が。
そうなの、
突き放されてない
そう、なんか誰にでも僕は心を開くみたいな、そう、分かりやすいよね。
ねえ、わあ。
でもさ、建築的って言っててさ、前も鶴見くんに話と話したけどさ、実はそのシェフの出自が、鶴見くんがおっしゃってた、
大工さんになりたかったって書いてありましたね。
なるほどね。
このスーパーパティシエブックっていうあのシリーズがですね、
鶴見くんのバイブルね、
はい、あの以前出ていたんですけれども、このパリセベイユ あの特集で、私はあのパティシエになっていなかったら大工になっていたっておっしゃっていました、シェフが。
どうりでこの建築的な、
建築感ありますよね。あとなんかデザインもお好きだそうで、やっぱりこの、ね、造形のデザインコンシャスな感じとかっていうのも、あのすごいそれが出てるのかなとかって。本当にあのショーケースを見るとどのケーキも造形的で美しいんですよね、やっぱりセベイユ。
あのさ、カーニバルのテントみたいなさこの間鶴見くんも食べてたやつ、
あれも
ね
ードーム、何ドームこれ、
何ドームみたいな天使のドームかなみたいな、
あのチーズのムースとベリーとライムのそうあのお菓子っていうこと ですけど、
すごいよね、
すごい、本当にすごいです。
みんなに言っていただきたい、
はい、
はい、
パリセベイ。
じゃあケーキじゃんけん第2回戦いきましょうか、
はい、なんかもう入りきらなかった、
入りきらなくな
った
ありがとうございます。あ、しかも
ジャワティーの白
を用意してくれてる。
私実はね、このジャワティーの白って飲んだことなかったですね。
そう、いいんだよ、
あの味の副音声のアーカイブを拝聴いたしまして、その時にあの飲みたいなって思ってました。
いいですよ、ジャワティーの白、
嬉しいです、嬉しい、出てきて。
ちょっと一口飲もうか、
はい、シンビーの、
シンビーのね、流される。
あ、なんかすごいね、粋な味だね、
粋な、そうでしょ、キリッとさ、キラッとしてるでしょ、なんか
あの何とも言えないこの絶妙な濃さっていうか、
そうそうそうなんだよね、
だけどこうお茶のタンニンで流される感じもあって、本当にジャワティー素晴らしいです、ね、
素晴らしいよね、こう苦味まではないんだけど、
そうそう、苦味までは
ないけど、ね、かといってなんか浅すぎる紅茶の香りだけではないという、なんかこう絶妙なバランス。
家で飲むお茶の濃さってね、これぐらいだったりしますもんね。
確かにね、薄々でね、じゃあケーキじゃんけん第2回戦いきましょうか、
はいはい、
死んだら棺桶に入れて美味しいケーキ開けますよ、
はい、
せーの、パカ。
うわー、すごい茶色いですね、2回戦は
茶色いですね。はい、鶴見くんのケーキ何ですか、これは。
私はですね、自由が丘モンサンクレールのタルトタタンです。
出ました、モンサンクレー ル
スーパーパティシエといえば
辻口シェフ、
辻口弘信シェフです
金髪のね、
金髪の
あらゆる空港でお目にかかることのできる、わ、
ね、
かりますか皆さん、はい、
辻口シェフのお店のタルトタタンです。
嬉しい、 私のケーキはですね、恵比寿のレスというパティスリーのスペシャリティであるパネットーネ、しかも GR パネットーネというものが来ていただいておりますけれども、
GR
何の略なんだろうね。じゃあ先に、はい、じゃあ鶴見くんのやついきましょうか。
はい、タルトタタンです、
ちょっとみっしり、は
い、ちょうど今10月下旬に今撮っていますが、これぐらいからシーズンインという感じですね。
もうなんか茶色を通り越して黒みたいになってる
よ。そうなんですよ。でもこれは
詰めちゃってよ、
羊羹なのではみたいな見た目ですよね。
本当そうだよね、小さくてね、かなり密度高いもんね。
で半透明でツヤツヤしている茶色っていうです
ね。
これはですね、美味しいでしょ。
美味しいよ、
うん、そうなの。このカラメルの焦げた香りがリンゴを殺さないぐらいの感じでこう一緒に、
ね、今それが言いたかった本当になんか煮詰めたカラメルゼのほろ苦さはあるのに、うん、リンゴがまだ生きてた頃の記憶をしっかり持ってる。
そうなんです、う
ん、なんでこんなちゃんと甘酸っぱいの、なんで
なんででしょうね、まあ、やっぱり腕なんでしょうかね。
腕なのねちょっとパティシエ解説してください。解説員鶴見、
まあ、特にこの紅玉が今出回ってますけれども、うん、その酸味のあるリンゴを使っておられるっていうこともあの一つなのかな。で意外とこのカラメルの味っていうのが、うん、あの前に出づらいんですよ、タルトタタンって。その煮え方が甘いものとかがまあ結構あって、うん、で私はですね、実はタルトタタンあんまり好きなケーキじゃなかったですよね。ですがあの高校生ぐらいの時に、うん、あのモンサンクレールに行きましてですね、でタルトタタンを食べた時に、こんなに美味しいお菓子だったんだって思って、
衝撃、タルトタタンの衝撃を受けた
ん
ね。
そうなんです。で洗礼を受けて、ね、まあ、それ以来、まあ、タルトタタンといえばモンサンクレールのタルトタタンだなって思って。
やっぱりさ、その辻口シェフっていうのはさ、うん、すごい存在なの。
すごいですね。
そうなんだ、
うん、スーパーパティシエといって、まあ、結構このタレント視してしまうんですけれども、うん、
有名すぎてさ、
う
ん、
そうですよね、
本当いろんな空港でさ、うん、あの等身大パネル見かけるからさ、
う
ん、
そうですよね、うん、でもやっぱりこのね、あの、まあ、ちょっと言い方が正しいかわからないですけれども、うん、本当にこう修行時代に苦労されて、そう、まあ、地を這うようにあの味をですね探求されてきたっていう、そのベースがあられるのではないかというのを、あの今こうしてモンサンクレールのケーキを食べても思うところがたくさんあります。本当に綺麗な味をあの作っておられるパティシエで、
なんか逆にメジャーすぎて見過ごしちゃってた、
うん、そうですよね、うん、で今あのチョコパイがね、あの、うん、辻口シェフコラボで
そうなんですよ、はい、ロッテのチョコパイをね、辻口シェフ、ま
あ、それももちろん
コンビニでも出会える、
はい、あのカジュアルで美味しいけれども、うん、あのやはりお店に行って召し上がってみていただきたい。あの
いろいろ含みましたね、
そうそうそう、
今ね、いろいろ含まれて、
まあ、あの本ちゃんの味っていうのがね、やっぱりあるっていうか、
すごいね。でもさ、その本物も守りながら、うん、みんなを幸せにするっていう、
そうそうそう
そう、世阿弥、
世阿弥です ね、
ね、なんか私世阿弥って、うん、その、うん、得ても増えての人も、うん、みんなに分かってもらえるものこそが本物だみたいなこと言ってて、
まあ、耳が痛いです、
耳が痛いです。そうなんです、分かる人だけが分かってほしいじゃなくて、
なるほどね、
分かる人もそんなに分からない人も、うん、みんなを幸せにするっていうのが本物らしいです。
世阿弥の泣いた岩とかに行きましたよ私は。
佐渡島、そうなんだ、 なんだ、佐渡島にいたんだ、
佐渡島にね。
あ、そっかそっか。
これはちなみにですね、はい、まあ、どういったお菓子を作るときに、うん、結構そのお菓子に対するイメージっていうのを明確に持ちながら皆さん作られると思うんですけれども、うん、これの辻口シェフが何かのインタビューの時にパリに行った時にこうフラッと入ったお菓子屋さんで食べたタルトタタンがものすごく美味しくって、うん、でそのイメージをですね、あのずっと持ち続けながら作っておられると、なんか無名のパティスリーにフラッと入って、うん、そのタルトタタンがすごく美味しかったと。
いい話。
そう、これは表面をカラメリゼしてあります。
素晴らしいです、はい、じゃあサキコワークいきますよ、
はい、
サキコワークはですね、恵比寿のパティスリーレスの、パネットーネ、うん、GR パネットーネと言いまして、はい、これは、
うん、
手でちぎって食べたいね、
はい、
うん、 パネットーネっていうのは卵と小麦粉とバターでできた生地にパネットーネ酒っていう天然酵母だったり、まあ、酵母ですね、はい、入れて発酵させて作る、お菓子なんですけど、
表面に違う生地がいますね。
上にね、はっつけてあるね。
はっつけてありますね。
いただきます。
いただきます。すごい。
あのね、レッスンのパネットーネはさ、なんかもうモヘアみたいな。
モヘアだね。
カーディガンにして着たいレベルのふわふわ感と、この口どけ、
優しさに包まれた感じありますね。
包まれましたね。
でも飲み物みたいにスーッと消えていきますね。
そうなの。そうだから、めちゃくちゃいい糸を寄り合わせて、美しく柔らかな反物がさーって口の中でほどけて消えていくみたいな、
美しいイメージ。
何なのって思って、
ウケる
ウケるウケる。いただきました。
美味しすぎてウケるっていう、
わかる。そうだよね、美味しすぎるとさ笑っちゃうよね。
笑っちゃう。すごいね。
だってさ、パネットーネってさ、もっとさ、なんかもっさもさ
してる。
そうだよね、
口の中でもうなんか牛乳がないと飲めないみたいな。
そうだよね、そうだよね。口の中の水分全部いただきますけれども、我がみたいな。
我がね。我が。
拙者がみたいなね。
すごい。全然飲み物がいらない。
そうなんだよ。
怖い。
怖いよね。本当なんか夢の味がするんだよね。
そうだね。でこのパネットーネ酒って独特の甘い香りがあって、でこの発酵の香りと相まって何とも言えない奥ゆかしさ、奥深さがあります、
ね。そういうことなんだ。このなんか、
種の匂いだと思うんですよ、この甘い。
なんかこう現実味が希薄な、なんか、
ね、天から来たみたいな食べ物。
そうだよね。天から、なんだろうね、天界の食べ物みたいだよね。
面白い。でこのパンの生地のものって、上の方と下の方で多分食感が多少違いますよね。
そうなの。確かに。
上の方が、まあ、山食パンとか想像してもらうと、上の方はねちょっと気泡が大きめで膨らみがあって、
確かに
下の方が、まあ、比較的詰まって、
なるほど
ね。なんかそう食べ進められるのも面白いです。
そういう食べ方があるんだ。キノコの軸と傘どっちから食べるかみたいな、そういう感じなのね。
そんな食べ方してる人いる？キノコ今日は軸から行きます
みたいな。軸から行くか。呼吸がはかどるね。
美味しい。
あとね、ここのレッスンに私すごい好きな、なんか名脇役のエアバッグジャンドゥーヤっていうお菓子があるんですけど、これ持ってくればよかった本当に。
それね、私も食べたことあると思う。おせんべいね。
そう、醤油味のおせんべいの中に、そのヘーゼルナッツ味のチョコガナッシュが入っているという、もう何この名脇役みたいな感じで。
あれもすごいですよね。
そう、なんか甘じょっぱさと、
本当に私はあれを初めていただいたときに旋律を覚えたというか、あの平野さんの、そう、旋律歌詞でしたね。あの平野さんの言葉を借りると、フードサイコパスっていうあの感じがします。せんべいの腹の中にジャンドゥーヤ詰めてやったぞみたいな。
怖いよね。
怖って思って。
しかも醤油せんべいだしね。
そうそうそう、でそれもなんかずっと食べちゃうんですよね。
あ、でもだからなのか、なんか私すごいさ、あれ食べるとさ、なんかめちゃくちゃ強いじゃん。なぜかさ、ジャングルポケットの斉藤さんの顔がさ頭に浮かぶの。
強いね。
強いでしょ。なんかジャンポケの斉藤さんのはいっていう、
目を見開いたね。
目をにかって見開いた、
黒光りした、
黒光りしたマナコがさ、
なるほど、
そうに襲われるような感覚があってさ、
なるほどなるほど、
すごい。フードサイコパスで今腑に落ちたよ。
そう、フードサイコパスですね。あれは
めちゃめちゃわかります。
なんであんなことしようと思ったんでしょうね。
わかんない、怖いよね。
怖いね。まあ、常人にはちょっとわかりえない
言えない領域のレッスンでございますけれども、
すごいです。美味しい。はい、
じゃあラストのお菓子じゃんけんいきましょうか。
いや幸せだな、
本当に楽しいね。みんなもやってほしいこれ。
家でやったらいいですね。
家でやったらいいね。 はい、じゃあラストのお菓子じゃんけんいきましょうか、はい、死んだら棺桶に入れてほしいケーキ、最後はせーの、
うわーなんか真逆のやつ
真逆のもの来ましたね、
来ましたね。
でもこれはですね、まあいいや、はい、
じゃあ鶴見先生のお願いします、
はい、私はですねピエールエルメの、イスパハンです。
出ました、
はい、シグニチャーケーキです。
皆が知ってる、皆が一度は食べたことがあるわけかないかわからないけれど、うん、シグニチャーのケーキですね、私はですね、中目黒の老舗チーズケーキ店、はい、ヨハンのサワーソフトチーズケーキです。
うわ、これね僕ね、うん、平野咲子と何かシンパシーを感じるものがあるのかな、ヨハン持ってくるかもって思ったんだよね、
なんで私の何、ね、私のサブアカなの、
サブアカみたい
怖いんだけど私なの、
わ、
なんか真逆だ ね、
うん、これはですね、まあ、一緒に食べても美味しい味の組み合わせだと思います。
確かに、まさかの、
まさかの
悪魔合体、
悪魔合体ですね。
わ、何怖いわ、怖い、ね、本当にすみくん怖いわ。じゃあ鶴見くんのお菓子からいきましょうか、
はい、ピエールエルメ の言わずと知れた名作ですね、あのイスパハンです、生のフランボワーズがこうたくさん挟まったマカロンの形をしているんですけれども、中にローズのクリームとあとはライチが入っていると、はい、このフランボワーズ、ローズ、ライチという超絶甘美な組み合わせというのですね、実はこれピエールエルメ様が36歳の時に作られたケーキなんですって。怖くない？
怖、
私今35歳なんですけども、あと人生を2回繰り返してもこんなものは作れないんじゃないかと思う、
でもさすごいさ、そのフランボワーズとライチと、フランボワーズとライチとローズの組み合わせに対しての、その、でも一般人には分からないくらい、そのパティシエの人たちって、とんでもない組み合わせだみたいな、って言うじゃない、
だってさこれで多分皆さんあの、ミスタードーナツのコラボとかあのおはようのヨーグルトとかであのご覧になったことがあると思うんですけれども、どこに移ってもイスパハンなんですよね。
それがすごいよね、
何になってもイスパハンの味、
そうピエールエルメは本当に何かと思う、あのケーキ界のハローキティと呼ばれるくらいいろんなものとコラボレーションすることで有名なんですけど、はい、そのイスパハンがヨーグルトキャンディーになろうが、羊羹になろうが、
羊羹になろうが、うどら屋さんですね、
ドーナツになろうが
イスパハンなんですよね。
すごいね、
はい、まずちょっと一回食べてみましょうか。造形も美しいですね。
いや本当だよね、超おしゃれなハンバーガーみたいだよね、
はい、私がですねまだ中学校1年生ぐらいの時かな、ホテルニューオータニにピエールエルメが入りまして、それは多分世界であの一番最初にできたピエールエルメの店舗だったんですけれども、
パリ以外で、
はい、あのパリは多分その後なんですよね、できたのが、
知らなかった。
2年後ぐらいにあのパリのシャンゼリゼでできたんですけど、そう、その時にこんなお菓子があるんだってまあ衝撃を受けました。この見た目、
いただきます。
はい、すごい、あの皆さんバラがたくさん売ってある花屋に入った時の一発目の匂いっていう感じなんですよ。この青いなんか植物の茎のところとか、
なるほど、
なんかそういう、あのニュアンスもある。
だからなのか、なんかさ、私いつもバラ味のお菓子食べると、なんか母親の化粧台の匂いみたいに気持ち悪いって思ってたんだけど、イスパハンはさ思わなかったの、
やっぱグリーンが最初に来るからなんですかね。
それってさベリーの果実のおかげなのかな。
そうなんですよ、フランボワーズのこのフレッシュな香りのおかげだと思います。
天才か、
天才ですよね、
でなんかさライチが入ることでさ、1オクターブくらいなんか上がるよね。
そうなの、ね、もう本当にこの美しいスカーフを巻いたハゲたおじさんがね、なんか何ペルシャのイランか、あのイニシエの都市イスパハンでバラの花束をこうねバーッとバラの花びらを巻いてるようなイメージが思い浮かびますよね。
すごい新書風景だね、めちゃくちゃ共感する
共感するでしょ、でなんかこれはやっぱりライチが入ってることによってそうなるのかなっ
確かにね、大地がね人を惑わせる ね、
うん、ちょっと泣きそうになりますよね。
すごい組み合わせだね、うん、改めて、
うん、で軽いんですよね。
本当だね、
バタークリームなんだけど、
ナイトとローズのバタークリーム、うん、わすごいねこれ、
本当に美しい味ですね。
うん、確かに軽い、
うん、
いやでもさ、私さ、あのトラヤが、うん、BLM とコラボしてさ、うん、イスパハンの羊羹出したじゃん、はい、あれさまだ怖くて開けられてないんだよね。もう
あれはですね、すっごい、うん、面白いなと思ったのは、うんうん、基本的にイスパハンとかこういう生ケーキって冷たい温度帯で食べるじゃないですか、うんうん、羊羹って常温で食べるものでしょ、うんうん、で常温で食べると、うん、その香りの感じ方とか、うん、甘さの感じ方って違うじゃないですか、うんうん、あの温度帯で食べるイスパハンどうなのかなとかって思ったら、うんうん、ちょっとそのトルコのロクムっていうね、うんうん、あのターキッシュデライトとかって言いますけども、ああいうなんか昔からあるお菓子みたいな、
あ、なるほどね、砂糖菓子みたいな、
そうそうそう、あって、まあ、さすがトラヤさんというか、最後にちょっとあの白インゲンの香りが戻ってくるんですよね。最初 の印象はこのやっぱりスパハの味なんだけど、うんうん、最後に予感でしたっていうのがあの戻ってくるそうそうそうそう、
まや、
うん、でもその絶妙なバランスだなって思う。
なるほどね、
うん、まあ、でも開けなくてもいいかも。
そうなの、なんかさ、うん、もうさ、うん、あれってそのイスパハンの味のメモリスティックみたいなもんじゃない、うん、羊羹ってさ、うん、まあ、ある種半永久的なさ、うん、保存が効くわけだからさ、うん、もう私このままさ死ぬまでこうあれを携えていってさ、
そのままやっぱり棺桶に
入れてもらって、うん、焼くのか、あるいはなんか全ての文明が滅びた後に未来人に発見されて、うん、驚かせたい、
トラヤの羊羹こんなうまいもん食ってたのかって、
そう、こんな味の、うん、があったのか過去にはみたいな大パーツとして食のパーツとして未来に刻みたい、はい、
面白い、
やばいね、ちょっとじゃあ、はい、私の最後の棺桶ケーキ、
はい、棺桶ケーキです、
中目黒の、はい、老舗チーズケーキ店ヨハンのチーズケーキ、うん、サワーソフトなんですけれども、もうこれはね、私は手でいっちゃうね、
はい、
私ほどのものになるともうこれは、うん、あのピザの要領で手で食べちゃうっていう感じなんですけど、はい、
じゃあ私もこのピッツァをいただきます。う
ん、うん、素朴、
うん、ちょっとね行き過ぎましたね、一口で。
あ、行き過ぎましたか、
うん、美味しい、
こののったりまったりとしたね、うん、その
口の中が動かなくなります。
そうだね、一応ね2層になってて、下のチーズケーキの上に爽やかな酸味のサワークリームがオンされているというケーキなんですけれども、
まあチーズケーキって言ったらチーズケーキが食べたいもんね。
そうなんだ、
もうその期待を何も裏切らない。
そうなの、
ザ、
うん、ちょうど真ん中、
ちょうど真ん中ですね。
そうなの、
絶妙に効いた塩気と、
おっしゃる通り
サワークリームのね酸味と、
そうなの、
美味しいです。
なんか私はあの小学生の頃に中目黒に住んでいて、うん、もちろんその頃から目黒川沿いに夕飯はありまして、はい、私はもうなけなしのお小遣いで、うん、お店に立ち寄ってはこのチーズケーキを買い、うん、店を出た瞬間に袋から出して、うん、本当ピザの要領で歩きながら食べるっていう、うん、
超正しい食べ方ですけどね。
本当でしょ、うん、で食べながらついでにその目黒川沿いだから小虫がいっぱい発生してて虫も食べるみたいな食べてる感じのガキだったんです
その頃から昆虫食して
そうなんですね、うん、昆虫食を先取りしてたんですけれども、うん、もうねヨハンのチーズケーキはですね、うん、皆さんにご紹介するとですね、創業者の和田さんという方がアメリカの友人にご馳走になったホームメイドのチーズケーキに感動し、一部上場会社を定年した後、うん、一緒に退職した仲間と共に店を開いたということで、
仲間たちと、
なのでですね、実は今もヨハンはですね、定年退職した成人男性を主に職人として採用するという、う
ん、めっちゃ面白いですね、それは。
そうなんですよ、ぜひつうみくんも30年後、うん、40年後、
う
ん、
ヨハンに就職しようかなすごいね。
そうだ、70歳以上の、あの成人男性が皆さん作られてらっしゃるという、
私はやっぱりねこの昔ながらのおいちゃんたちが働いているケーキ屋さんとか喫茶店というのが好きなんですよね。わかるよ、
おいちゃんが元気に働いてるね。
奥様のねロバールとか あと大阪のニューアストリアとか、
はいはいはいはい、
おじさんしかいないみたいな。
最高、わかる。え、私もさ銀座のさなんだっけ、忘れちゃった、銀座の喫茶店おじさんしかいなくてさ、
なんだろうね、あの安心感と可愛さみたいな、
なんかおじさん5人とかでさ、なんかスマップみたいとこもなっちゃって、
な
ん
かかっこいいんだよね。私はシルバニアファミリーみたいだなって思いながら
なんてだよなんてだよ
すごくこう可愛くなりますよね。
確かにね、おじさんも憧れちゃうんですけど、もうねヨハンも無着色無香料保存料一切使わないということで、
それをずっと貫いておられるんですね。
味は常に変わらず一定って書いてました。すごくない
すごい、
すごいよね
すごい、
そのさ全てが変わり続けるこの世の中にさ、こう無常の世界においてさ常であるっていう。
なるほどね、味は変わらない、確かにそうだと思う。なんか美味しさはいろいろとか言うけどさ、決まった美味しさっていうのはあるんで、ね、その感じ方は人それぞれ。でこの話がありますけど、あのヨハンのチーズケーキ、手で食べる、手で持って食べるっていうのをすっごい大事だと思うんですよ。でこの最初のルコントのスーリーのエクレアとかも、絶対フォークで切って食べないでほしい。
そうだよ、でケーキさ基本手で食べた方が美味しくない？
そうなの、かぶりついた方が美味しいんですよ。
そうだよね、
このかぶりついた瞬間に上がってくる味みたいなのが、
そうなんだよね、分解してんじゃないよっていうね。
そうなんですよ、もう人目を気にせず皆さんかぶりついてくださいケーキに
ケーキはかぶりついて食べようっていうタイトルにすればよかったね。
それもいいよね、話変わってくるけどね、
そうだね、はい、というわけで超駆け足であの話してきましたけれども、まあ、聞いてる人にとっては長いなっていう、私たちのね異常なテンションのアップダウンというかアップしまくりの状態をお届けしてまいりましたが、一旦ここで、前編締めさせていただいて、また次回あの後編でさらにケーキの話、深く鶴見くんと話していきたいなと思います、
はい、
平野咲子が届ける味の副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あーお腹すいた。